空き家ネット富山の空き家の話。このコーナーはナゴミズム、前田プランニングオフィス、オフィス関西各社の提供でお送りいたします。今日もスタジオにはナゴミズムの川島優太さん、
こんにちは。
前田プランニングオフィスの前田聡さん、
はい、よろしくお願いします。
オフィス関西の西田康夫さん、
はい、よろしくお願いします。
3人のメンバーに来ていただきました。よろしくお願いいたします。
お願いします。
さて、まずは前田さんに伺いますが、はいはい、空き家ネット富山の活動というのは、はい、もちろんあの、はい、空き家を管理するというのは直接の仕事ですけれども、はいはい、本来は、はい、あの空き家予防ですよね。
そうですね、はい、設立当初からその空き家利活用とか、そのかっこいいカフェを作るとか、あの民泊やるかという話もあったんですけども、それよりはやはりあの何て言うんだろう、この予防していかないと大変なことになりますよと、うん、いうところに主眼点を置いて活動してまいりました。
理想はですから空き家になる前に、はい、相談をしていただいて、はい、うまく活用するか、または逆に、はい、あの平地にして、まあ、隣の家と合わせて、ね、はい、一軒の家を建ててしまうとかいう、
そう
ですね、とにかく無駄にしないという使い方、
はい、あのセミナーに来られた方で、いや、もっと前に知っていたらよかったのにとか、あ、初めて聞いた、でも手遅れですかねみたいなね、のもあります。実際問題で今ですね、あの住まいのエンディングノートっていうのを使っておりまして、
人のじゃなくて
住まいですね、住まいです、はい、
住まいの就活ノートってあるんだ、
はい、そうです、はい、これを後々詳しく話しますけど、はい、書いていってもらうんですよ、お客様に。で書いていくと書けないところが詰まってくると必ずあるんですよ。でそれがまあ一つの気づきっていうか、これに対して、ね、どういうふうに準備するかって話ですね。で先般ね、そのこれはまあ家族信託の話での話なんですけども、土地の名寄せ帳っていうのを送ってくださいって言ったら、こんな分厚いんですよね。で見たら宅地宅地、田んぼ畑、山林山林山林山林山林山林山林山林の部分はこれちょっとな、困ったなという部分があるんですけども、そういうケースがあります。ですからエンディングノートを書いていただいて、あらかじめ勉強していただければほぼほぼ分かってくるんじゃないかという話ですね。もう一つが、先日のテレビでクローズアップ現代で家族信託取り上げてましたんで、それから家族信託取り上げてまた増えました。で今空き家ネットの中で空き家信託、実家信託っていうのを今やってるんですね、うん、であらかじめ認知症になる前に、信託契約を交わしておけば、認知症になっても信託による移転登記というのはできるんですよ。
へ
できるんですね、これ認知症になってもできますの でそれをその何て言うんだろう、要するにこの名義だけ移しておいて、はいはい、で売買はその受けた方、例えば息子さんが売買する。でお金はお父さんに戻してあげるという形ね、はいはい、で亡くなられたら、まあ、それ相続財産にするという方法もあるし、引き継いでいくという方法もあるんですけども、そういうような解決スキームっていうのも考えてます。でこれが今結構こう需要がありまして、
いやでも今の状況から考えれば、はい、このお話というのは聞いて損はないですよね、はい、
そうですね、
はい、確かに今のうちにつまり、はい、お父さんお母さんがまだ認知症などにかかったりする前に、
はい、
手当てをしておけば、はい、毎日病気が発症した場合でも、はい、手を打つことができるということですからね。これはでも財産を残すという立場から考えても、
はい、
残すか側にとっても望まれることじゃないですか。
そうですよね、うん、はい、
そういう手があるんだ。さ、それから西田さんは最近はいかがでございましょうか。はい、
ですね、先週の日曜日にセミナーやらせていただきまして、はい、まあこれまあ、多分先週もお話だったと思うんですけど、前田さんのご実家の近くでやらせていただいて、稲見とか生姜の方とか、はい、いらしていただいたんですけども、その時にですね、まあ、私のパートで今話に出ました住まいの就活ノートというのをやりまして、まあ、要は普通の就活の本は本屋さんとかに売ってるやつは、はい、要は自分のことを書くわけなんですけど、これは例えば、まあ、要は自分の実家ご自宅のことをまずちょっと書いてみてくださいということで、まあ、最初から何でしょう、細かいことを言ってもあれなんで、まず最初は、まあ、この家の歴史、いつ頃建てて、子供の時はどうやったとか、 何でしょう、自分の入学記念で庭になんか桜の木でも植えたとかですね、
はい、
あの柱のこの傷はいつの何歳の時の傷だがやとかみたいなことをちょっと思い出しながら書いていただいて、
家にまつわる思い出
をまずを書いていただく、ま
あ、これは親父がいくつの時に建てたもんで、はい、みたいなところから始めればいいんだ、
そうかですね、そういうところでとか、まあ、覚えてらっしゃる範囲で、まあ、いつ頃ちょっとあのどこどこのリフォームしたとか、
はいはい、
もう分かっておられる範囲であれば書いていただいて、ということなんですけども、そこは、まあ、あの歴史的なところなんですけど、はい、まず書いていただきたいのは、要はそのご実家の住所は、まあ、当然分かっていると思いますけど、
はい、
あのいつもここでお話しとる地盤って分かってます、はい、みたいな話とかですね、はいはいはいはい、あの建物あの、ね、実家の建物とあの家屋番号っていうのはついてるんですけど、それご存知ですかみたいな、そうやってどこ見れば分かりますか、まあ、いわゆるあの今出ましたけど固定三大のあれで、納入通知も4月ですから来とられると思うんですけど、はいはい、そこに書いてあるんですが、もしそこに家屋番号が入ってないときは、もしかしたらそれって登記してないから入ってないんですよとかですね、そういうお話もしていただいてとか、
はい、
あと、まあ、あと登記簿見ていただいて、もしかしたら誰あのお父さんとお母さんの共有になっとるとか、
はい、
どういう形になっとるかというのをちょっと調べていただいて、まあ、要は履歴みたいなのを作っていただきたいですね。
でもこういうのに入ってくると、こういうものが必要なんだっていうのが、はい、ようやく認識されるようになる。
あのいつ今までですとお話でそういうことしてたんですけど、じゃあちょっとこういうのを作ったんで、これちょっと書いてみませんかということで、
いやそれはいいですよ。でも
ふとなんとなく実感が湧くかなというところでのお話を進めてたんです。
書けます、とパッと書こうと思ったら住所までしか書けなかったみたいなね、
は
い、
ありますね、
そこからあと分かりませんもんね、調べないと。
そうなんですね、うん、
あの住所、地盤、戸籍、どれがどれか分かってない。
家屋番号違うっていうこともありますからね。
なるほど、
家屋も違うんだよね、うん、
皆さん何も考えずに固定資産税払ってませんか。チェックしてみてくださいね。
そうなんです、ね、あの自分のところに請求来とるから払うとるけど、実は名義確認してみたら自分じゃなかったとかいうこともありえないことではありません
ので。いや、わかりますわかります、はい、あのでもやっぱそういうところから勉強が始まるわけですよね。
そうですね、はい、うん、まずは要は自分 の, その実家の状況をまず確認しましょうねというお話ですね、はいはい、
それをやらないと結局どうしていきたいのかが決まっていたとしても何にもできない。
そうですね、あの例えば2代前のおじいちゃんの名義のままだったとすると、自分の今自分が住んでても自分の名義にするときは 何人の犯行いることも、ねはい、そういうところにも場合も出てきますので、
しかもその中に一人でも認知症になってしまった方がおられたら、はい、もうどうにもならない。
そうですね、はい、そういうことがあるんで、あの要は空き家になってからじゃなくて、まあ、今のうちにいろいろ考えていただきたいということですね。
ね、これはでもためになりますね。住まいの就活ノートは正解だな。これなんか権利とか取って売ればいいんじゃないですか。
そうですね。
空き家ネットテーマ の, あの財源になるんじゃないですか。まだこんなのやってるところないでしょ
う。そうですね、
人間の就活ノートはもう、はい、本屋さん行けばね、かなりの量売られてて、いろんなパターンがありますけれども、はい、家の就活はないと思いますけどね。
あんまり見たことないですね。
あの俺金儲けがないので、あの無理にそれ登録しないで、ただでお出ししております。
偉いな、
はい、
ね、ぜひ皆さんやってみてください、はい、さあ川島さんはいかがでございましょうか。
はい、私もあのやっぱりセミナー、先日のセミナーで、まあ、あの毎回、生前整理と、まあ、空き家の関係について話しさせていただいてるんですけども、今回も、まあ、同じように、まあ、空き家を活用するにしても、まあ、処分するにしても、物を片付けないといけないよっていうことをやっぱりあの言っておりました、はい、そうですね、あのこの間も、まあ、なんていうんですか、その別 の,、まあ、あのお客さんからあのやっぱり家を売りたいんだけどっていうような話があったんですけども、あの家の中のものが片付けてない状態で、まあ売れない、売れないというか、まあ見るにしてもちょっとね、あの印象が悪いと思うので片付けた方がいいですよっていうようなお話を受けたりしましたし。
それは全部遺品に当たるわけですか。
まあその方は親のために、まあこっちに 不動産買ってっていうような話だったんですけど、本人はなんか東京の方みたいで、まあ親の願い叶えたくてこっちの方に越してきたみたいな話だったりするんですけど、まあ親のもの半分、自分のものが半分で、親の面倒見ないといけないから、あの自分のものもろくに片付ける時間がなかったみたいなお話あったりしたんで、まあなかなか片付ける時間がなかったから、まあ今ちょっと余裕ができて声かかったのかなっていうような話だったんですけども、まあ時間がある時にやっぱりあの自分の身の回りのものもそうですし、その親のものも片付けるっていう時間、まあ今からあの連休入ると思いますので、あの今の自分の身の回りの片付けはやっていただきたいなと思いますね。
はい、まあ、私はあのとりあえず連休後半草むしりと決めてます、ね。はい、これも、まあ、身の回りの整理として、
ね、そうですよね、
はい、伸びた草は刈るという、
ね、はい、大事ですよね。
さあ、それでは一旦お知らせを挟んで後半に参ります。